こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニーキオライフ暮らしのときめきレシピ、自分を大事にするための毎日のヒントは、YouTube で二人暮らしのブログや住まい作りを発信してきたナイキオライフによる、初のライフスタイル実用書である。署名に言うときめきは、高価なものや完璧に整った生活を指すのではない、花を一輪飾る紅茶を入れる。好きな香りを使うといった小さな選択を通じ、慌ただしい日常の感触を自分のものへ取り戻す考え方として示される。本書は平日休日キッチンと食卓、インテリアと雑貨、セルフケアという5つの領域に暮らしを心地よくする50の習慣を配置する料理本、収納本、インテリア写真集のいずれか1つに限定されず、住まい食事休息を横断して自分の心が動く基準を育てることが目的である。全ページカラーの視覚的な構成も具体例を眺めながら自分の生活へ置き換えるための役割を担っている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、平日の気分を設計する短い時間でも自分を後回しにしない工夫。本書の第一の特徴は、時間に余裕のある休日だけを理想化せず、仕事のある平日にこそ小さなときめきを置こうとする点にある。忙しい日は食事、身支度、片付けが終わらせるべき作業になりやすい。そのため生活改善を大掛かりな模様替えや長時間の趣味に委ねると継続は難しい。本書が扱う花、飲み物、香り、器などの身近な要素は、日々繰り返す行為の一部を少し変えるための入り口として理解できる。重要なのは、他人から見て洗練されているかではなく、本人の感覚が実際に反応するものを選ぶことだろう。例えば、朝の一杯や帰宅後の食卓に好みの道具を用いる行為は、限られた時間の中に意識的な区切りを作る。これは生産性を上げるための時短術とは異なる。平日を消耗の時間だけにせず、自分を扱う態度を確かめる時間へ変える提案である。読者は掲載例をそのまま再現するより、自分の生活で負担なく反復できる一つを選ぶことで、本書の考え方を実践しやすい。次に、休日の余白を予定として守る、やりたいことを急がず叶える視点。休日の章では、空いた時間を予定で埋めることよりも、心の余白を生み出す暮らし方が主題となる。休みの日であっても、家事の遅れ、買い物、翌週への不安に追われれば、休息は単なる調整作業になりうる。本書の構成は、休日を特別なイベントのためだけに使うのではなく、自分が望むことを確かめ、手を動かし、住まいを整える時間として捉え直す。ここでの余白は、何もしないことだけを意味しない。急いで成果を求めない時間、気分に応じて選び直せる時間、感覚を回復させる時間を含む概念である。平日の消臭感と休日の過ごし方を分けていることにも意味がある。前者が短い反復による生活の下支えなら、後者は自分の好みや生活の優先順位を見直す機会となるからだ。読者に必要なのは、理想的な休日を模倣することではない。家事や外出の合間に料理、部屋作り、読書など自分が満たされる行為のための余地を先に確保することだろう。本書は休みを有効活用する発想から距離を置き、余白そのものを暮らしの質として扱っている。さらに、料理とテーブルコーディネートを結ぶ食べる行為を日常の景色に変えるキッチンとダイニングの章は、料理レシピとテーブルコーディネートを切り離さずに扱う。これは食事の満足度が味や栄養だけで完結せず、準備する過程、器、盛り付け、食卓を囲む空気にも左右されるという本書の姿勢を示している。紹介される料理は専門的な技法を競うためというより、日常の食卓に取り入れやすい、作ってみたいという感覚を起点に置くものといえる。加えて、旅先で出会った器を合わせるといった例は、物を所有する目的を収集や未成ではなく、使用時に生まれる記憶や気分へ結びつける。ここでテーブルコーディネートは、来客時だけの演出ではない。一人や家族で食べるいつもの食事にも少し丁寧に扱われているという実感を与える方法になる。ただし、毎食を整えることが新たな義務になれば本末転倒である。本書の核は、手持ちの器や季節の食材などから自分にとって心地よい景色を選ぶことにある。レシピを試す読者は、完成度を追うより、食卓のどの要素が自分の気分を変えるのかを観察すると、料理編と食卓編を一体として活用できる。そして、インテリアと雑貨を自分で作る景色として捉える消費より選択の基準へ。インテリア雑貨編は、住まいを他者に見せるための完成品ではなく、自分で作り続ける景色として扱う。本書には、著者がブログで発信してきたプロダクトや部屋作りの感覚が反映されているが、中心にあるのは特定の商品を揃えることではない。毎日目に入り、触れ、使うものが自分の気持ちにどのような影響を与えるかを考える視点である。住まいの印象は大型家具だけで決まらない。花器、食器、布物、照明、飾り方など比較と強さな要素でも視界の中の景色は変わる。 そのため住環境を一度に刷新できない読者にも実践の単位を小さく設定できる。特にときめきを判断基準に据えることで流行価格、他人の部屋との比較だけで選ぶ消費から距離を取れる。もちろん好みの品を増やすだけでは物量が負担になる場合もある。本書を有効に読むには、何を買い足すかと同時に今あるものの中で本当に使いたいもの、見て心地よいものを選び直すことが重要だろう。インテリアを正解探しにしない点が収納やコーディネートのノウハウ中心の本とは異なる。最後に、セルフケアを特別なご褒美にしない感覚に耳を澄ます日々の自己配慮。最終章がセルフケアに置かれていることで、本書は部屋や食卓を整える技術書にとどまらない。外側の環境を美しくすることと自分の心身をいたわることを連続した問題として捉えている。香り、温かい飲み物、ゆっくり過ごす時間のような要素は気分を即座に解決する万能策ではない。しかし、疲れや忙しさによって自分の感覚を見失いがちな時、今何が心地よいかを確かめる小さなきっかけにはなる。本家のセルフケアは高額なサービスや厳格なルーティンを前提としない。毎日の生活動作の中で自分を雑に扱わない選択を重ねるという現実的な位置づけである。この点は自己改善を課題管理に変えがちな実用書とも距離がある。休むこと、好きなものを選ぶこと、暮らしの景色を整えることを達成すべきチェック項目にしない姿勢が重要だろう。一方で生活の不調や深刻な心理的困難を住まいの工夫だけで解決できると読むべきではない。本書の価値は治療的な助言ではなく、日々の自己配慮を具体的な行動へ落とし込む補助線にある。結論として、本書は忙しい日々の中で住まい、食事、休息を少しずつ自分らしいものへ整えたい読者に向く、とりわけ。インテリアや料理に関心はあるが、大きな予算、広い住空間、まとまった時間がなければ始められないと感じている人にとって、取り組みの単位を小さくできる点は実用的である。内経ライフの動画を見てきた読者には、紹介されてきたプロダクト、食卓、部屋作りの発想を一冊で見返せる資料としての利点もある。一方、著者を知らない読者にも平日休日食図、セルフケアを分断せずに考えられる構成は理解しやすい。類似する暮らし本には整理収納の効率、節約、専門的な料理技術、インテリアの様式に焦点を絞るものが多い。それに対して本書は自分の心が動くか選択基準に置き、生活の細部を通じて自分を大切にする感覚を扱う点に特色がある。読後に得られるのは、唯一の正解となる部屋や献立ではなく、自分の暮らしを観察し、心地よさを小さく試すための視点である。写真を眺めるだけで終えず、鼻うつは飲み物、休息のうち一つを自分の条件に合わせて試すと、本書の価値はより具体的になる。ご支援いただける場合は、ニコライフ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。